これから聞くメッセージの関係の聖書をお読みいたします。旧約聖書申命記4章32節から40節まで。旧約聖書申命記4章の32節から40節までです。さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるはよい。神が地上に人を創造された日からこの方、天の果てから天の果てまでこれほど偉大なことが起こっただろうか。このようなことが聞かれただろうか。火の中から語られる神の声を聞いて、あなたのようになお生きていた民があっただろうか。あるいはあなた方の神主がエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように、試みと印と不思議と戦いをもって、また力強い御手と伸ばされた御腕と恐ろしい力をもって、一つの国民を他の国民の中から取り、ご自分のものとされた神がかつてあっただろうか。あなたにこのことが示されたのは、主だけが神であり他に神はいないことをあなたが知るためである。主はあなたを訓練するため、天からの御声を聞かせ、地の上では大いなるご自分の火を見せられた。その火の中からあなたは御言葉を聞いた。主はあなたの父祖たちを愛し、その後の子孫を選んでいたので、ご臨在の中、大いなる力を持ってあなたをエジプトから導き出された。それはあなたよりも大きくて強い国々をあなたの前から追い払い、あなたを彼らの地に導き入れ、今日見る通り彼らの地を譲りの地としてあなたに与えるためであった。今日あなたは上は天、下は地において主だけが神であり他に神はいないことを知り、心に留めなさい。今日私が命じる主の掟と命令を守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久に与えようとしておられるその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。それでは鴨下牧師より避難と訓練を紹介してメッセージを聞きましょう。
今日はファミリー礼拝です、この礼拝の後で避難訓練を行います、毎年やっていることですけれども、とても短絡的と思われるかもしれませんが、今日の説教題を避難と訓練としました。私事で初めて恐縮ですが、私が小学校の4年生の夏休みの時に家が火事になりました。第一発見者は私です。今から思うといつ火事になってもおかしくない建物でした。1階に風呂場がありまして、この風呂釜がですね、外にあるわけですが、その火の炊き出し口のところにこうトタンが覆ってありまして、でそのトタンの中にこう断熱材が入っているんですけども、昔の断熱材、最近でもそういうものを使っているところがまだあるかもしれませんけども、このガラスウールでできたあの断熱材が入っていたんです。でこの炊き出し口のところにこのガラスウールのその断熱材がはみ出していて、火がずっとそこに当たっていたんですね。ですからもう火事になるのは時間の問題ということ だったようです。でその日ちょうどそのお風呂に入るためにつけていたガス釜の火がこの断熱材に移ってしまって、でそのまま火がこう一気にうわーっと上に上がりました。でその2階にあったのが、台所です。でその時間、まあ、もうお風呂に入る時間でしたから、もう家族でくつろいでですね、リビングで何かテレビか何か見てたんだと思いますけれども、何か台所から物音がするというので、私と母が台所を見に行きました。台所の扉をガチャッと開けると、もう火がブワーッとこう壁一面に燃えている姿が見えて、まあ、火事だと大騒ぎをして、家族みんな兄弟みんな急いで外に逃げたわけです。まあ、後で家族がみんな避難して気がついてみると、私一人靴を履いていまして、他の兄弟はみんな裸足で外に出ていました。まあ、私が最初に見つけて真っ先に逃げたので、まあ、時間があったということなのかもしれませんけれども、まあ、落ち着いていたと言ったらいいのか、あまりこう考えていなかったのかもしれませんけれども、まあ、でもよく考えてみると、幼稚園保育園の頃からですね、避難訓練というのをやるわけで、まあ、そういうもののこう賜物だったのか、まあ、随分落ち着いていたんだなと自分でも思います。ですから火事なんていうようなことは起こるわけがないので、避難訓練なんてどうでもいいというふうに思ったことはありません。まあ、子供であったとしても落ち着いて行動ができるのだとしたら、それはやはりこう日頃のそういう避難訓練の賜物であったということが言えるかもしれません。火事が起こる、地震が起こる、何かとても大変なことが起こって別のところに避難しなければならなくなる。この私の場合は父の実家が美西市というところにあったので、残りの夏休みはその父の実家で過ごしました。でその後教会の隣にこう当時宣教師がいたわけですが、宣教師が住んでいた家が空いていたので、その家にしばらく住んで、そこで避難生活というのが始まったわけです。避難したところでまた生活をし直す、作り直す、そういう意味で言えばこう一時的なことですけれども、そこでまた新しい生活というのを作り直していかなければなりません。今日このファミリー礼拝のために簡単な案内が作ってありました。でそこをそのチラシにはですね、私たちの避難場所っていうふうに書いてあったんです。でその言葉をこう見ながら、何か困ったことがあったときに一時的に避難場所に行って避難をする、ちょっと困ったことがあると、ある時その避難の場所に行って、そして、そこで、一時的な生活をする、そういうイメージになるかなと思いながらですね、そのチラシをこう見ていました。けれども一時的な避難場所っていうのは確かに必要な場合があるわけですけれども、このそうなると困った時には神様のところに一時的に避難して、でもあとは神様なんかいらないからというようなことにもなりかねないかなと、そんなふうにこう考えたりもします。今日の説教題を避難と訓練としました。先ほど読んでいただいた聖書の言葉、ちょっと難しいなと思われた方もあるかもしれません。簡単にその背景をお話ししたいと思うんですが、先ほどちょうどこの聖書のお話で、一緒に聞いたわけですけれども、イスラエルの人々は当時エジプトで奴隷生活を強いられていました。エジプト人たちに使われながら、そこで、それこそ当時ピラミッドでも作っていたかもしれません。 でそういう中で神はモーセを指導者として立てて、エジプトから約束の土地カナンという土地にそれこそ避難するように、そこで生活するように神様はイスラエルの人々を救い出されたわけです。でそこでこれからカナンの地に入っていく中で大切なことを確認しておきましょうと言って書かれているのが今日の申命記の4章です。あなた方はエジプトから救い出されて、これから安息の地カナンの地にあなた方は住むことになる。そこで覚えていてほしいのは、あなたは私が助け出した、私があなた方を救い出した神なのだから、これから行く土地にいろんな神を信じている人たちがいるかもしれないけれども、その土地の神様を信じていくというのではなくて、私の言うことを聞く、私を信じて私の戒めを守っていく、そのことが大事ですよということが、まあ、今日のところで書かれているわけです。まあ、それで今日は特に36節をお読みしたいと思っているんですが、36節に訓練という言葉が出てきます。新改訳2017でお読みします。主はあなたを訓練するために、天から御声を聞かせ、地の上では大いなるご自分の火を見せられた。その火の中からあなたは御言葉を聞いた。エジプトからカナンの土地に着く間40年かかっているわけですが、イスラエルの人たちは神からその間に訓練を受けました。その訓練というのは何だったかというと、ここで御言葉を聞いたというふうに書かれているわけです。神の言葉を聞くことがこれから入る新しい生活の訓練になる。これからカナンの地に住んで、まさに神の約束の土地に、まあ、それは一時的な場所というよりはそこはまさに救いのゴールというふうに言ってもいいわけですけれども、そこで生活をするために何よりも大事なことは御言葉を聞くことなんだ、御言葉を聞くことがあなた方の訓練なんだというふうに主はここで語っておられるわけです。でこの36節で少し分かりにくいのは、火の中からあなたは御言葉を聞いたというふうに書かれているところです。これはどういうことかというと、このイスラエルの人々がカナンの地に向かうときに神様から十戒という十の戒めの板をいただきます。で実はこの申命記の第5章でこの後のところで十戒を神様から与えられたというところが出てくるわけです。でこの十戒をいただく前に神がどういうふうにしてモーセに語りかけたのかというと、火の中からモーセに語りかける。まあ、映画をご覧になったことのある方はですね、まあ、ここの場面は非常に印象的なんですが、この天から稲妻がブワーッと降ってきてですね、その稲妻でこの十戒のこう板のところに一つずつこう戒めをこう書き刻んでいく。この神が火の中から現れて稲妻がバーッと飛んできて字がこうバーッと書かれる、まあ、そういうこう映画を子供の時に見ながらですね、うわーなんかすごいなと思ってこう見たのを今でも覚えております。まあ、もう随分古い映像ですから今の方が見るとちょっとこうチャチに見えるのかもしれませんけれども、当時はもう最先端の映像技術と言われて、まあ、非常にそれがこの大きく注目されました。このでも実際に映像ではなくてですね、その場にいて私たちがそれを見たとしたら、火の中から語りかけられる神の御声を聞く、きっと恐れ多い気持ちでモーセは神の御前に立ったのだと思います。 で、聖書はいつも神が現れているときに火であるとか雲であるとかですね、そういうものを描きながらそこに神がおられるというふうに、まあ、描いている箇所が多いわけです。けれども大切なことはいつもそうですけれども、神がどんな姿をしているかというようなことは聖書はほとんど関心がありません。そうではなくて言葉です。神はその中から言葉を語られる。その神の語りかける言葉を聞くこと、その神の言葉を聞くことが新しい生活をするための訓練になる、まあ、そういうふうにこのところでこう語りかけているわけです。私たちは訓練という言葉を聞くと、まあ、すぐにイメージするのは自分を鍛えて自分に力をつけることが訓練だというふうにこう考えると思います。まあ、そういう意味ではこうスポーツなんかもそうです。毎日素振りをする、練習をする、自分のフォームというのをいつもそうやって確かめていきながら自分 の, この基礎的な力をですねつけていくわけです。避難訓練もある意味ではそうだと思いますけれども、訓練をしておいてとっさの時に落ち着いた行動をすることができるようにしておくわけです。けれどもこの訓練といった時に体がじゃあ動けばいいのかというとそうではなくて、行動だけ訓練しても本来意味がないわけで、私たちの考え方、私たちの思いというのがそこまでちゃんと変わってそれをすっかり身につけるということが大事なわけです。で、その考え方を変えるというのが難しいわけです。避難訓練をいくらやっても実際目の前に火が出たらですね、火があるのを見たら動転したしてしまうかもしれません。神様が新しい土地に人々を導いてくださる、そこで生きる生活はこういうことなんだというふうに教えを聞いていても、実際にそこで生活するということになると今まで聞いていたようにできるかしらということになるかもしれません。けれども神様からの言葉をちゃんと聞き取って、自分のか、ああなるほど、こういうふうに考えていくのかということがしっかり分かって自分の考え方が変わっていくと、その新しい生き方をしていく時の力になっていくわけです。この4月から私はこの東海聖書神学塾で女性奉仕者コースの教師としてこの教えることになりました。まあ、今までも神学塾で教えていたんですけれども、女性奉仕者コースというまあコースの授業を今まで担当していませんでした。このコースは2年間で学ぶんですけれども、毎週金曜日の朝の10時から午後の2時まで、まあ、学びをするという、まあ、女性のため の, この学びの機会なんですけれども、今年5名の方が入塾してこられました。で、4月から授業が始まりまして、もう2回授業をしたんですけれども、このまず最初にですね、どういう方たちかよくわからないので、自己紹介がてら、この皆さんはどういうふうにしてイエス様を信じたんですかというお話をみんなに聞きました。まあ、ちょうどこの5人ともですね、同盟福音の同じ教団の方々だったので、まあ、そんなこともあるんだなと、まあ、非常に珍しいと思いますけれども、この4人の方々に自己紹介がてら皆さんがどういうふうに信仰を持ったのかという話をしていただきました。で、その中で非常に面白いと思ったんですが、3人の方が同じような話をなさったんです。で、それはどういうことかというと、3人の方々は皆さんですね、結婚した後で教会に来るようになった方でした。で、みんな口を揃えて言ったんですが、それまで結婚をしたら幸せになると思っていました。ところが結婚をして生活を始めると、一体自分は何者なのか、自分は一体どういうふうに生きていったらよいのか分からなくなった、そんなふうに皆さんおっしゃったんです。 で、一人の方はこんなことを言いました。それまで仕事をしていて、仕事をしているときは何かをすれば必ず認めてもらえる。ところが結婚をしたときから、食事を作ろうが掃除をしようが洗濯をしようが何をしても当たり前で、自分のやっていることを認めてもらえない。だんだん辛くなってきて、一体私は何なんだろうか、そうやって悩むようになった。子供を産んだら、子供が生まれてきたら幸せになる、家を買ったら幸せになる、いろいろとしてみたけれども、生活が変わっても自分の心は空っぽで、一体自分という人間は何なのだろうか、その悩みがずっと頭から離れなくなった。そういうことをこの3人の方が皆さん口々におっしゃいました。そういう中でマザーテレサだとか三浦絢子さんの小説だとか萩本子さんの友の会だとか、そういう、いろんなきっかけで、ああ聖書に従った生き方をするってどういうことだろうと興味を持つようになって、教会に通うようになった。そういうお話をなさったんです。聞きながらですね、男性としてちょっとこう心が痛むような思いがしながら、ああそうかと、こういろいろと感じることがいろいろありましたけれども、けれども自分の存在そのものが一体何なのかということが、結婚をしてこの不確かに思えてくる。でそういう中で教会に行くようになって、聖書の話を聞くようになって、自分という存在が神に受け入れられていること、神と一緒に歩んでいくことを通して、神の言葉に聞き従っていくことを通して、自分が足りていないと思っていたものがすっぽりとそこにはまるようになった、そんなふうに皆さんお話をなさいました。新しい生活を始めるために、神の御言葉を聞くこと、それが自分の生活の訓練になっていったわけです。でこれはこの3人の方々だけではなくて、あるいはイスラエルの人たちだけではなくて、私たち一人一人全ての人誰もが必要な人生の訓練なんだと思います。神の言葉を聞いて、私がどういうふうに生きていくことが求められているのか、その神の言葉は、あなた方を救い出したのは私だ、私があなたの主だ、そういう語りかけをこの方から聞く。私たちに向かって語りかけてくださる主の御言葉を聞く。その時に私の存在が神の前に受け入れられていて、神が私を必要としてくださっていて、私はこの神によって生きることができるということがはっきりとしてくる。自分の存在は神の前に決して小さくはない。そういう中で本当に喜んで生きるということが分かるようになっていく。私に語りかけてくださるこの方が私の神だ、私の主だ、そのことが分かってくるときに、私たちはまさに新しい生き方をすることができるようになる。今日の聖書の箇所の最後の40節で、神はこういうふうに約束しておられます。今日私が命じる主の掟と命令を守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久に与えようとしておられるその土地で、あなた方の日々が長く続くようになるためである。主の言葉を聞くこと、そのことを通して私たちの新しい生活が、私たちの幸せが長く続くようになる。 主の言葉を聞いて神の言葉に生きるときに、私たちはこの主が与えてくださる安らぎの中で長い間永遠にこの神の御手の中に生きることができるようになる。主はそのようなところに私たちを招いてくださって、そこで生きることができるように言葉を語りかけてくださるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたの御言葉を私たちに語り聞かせてください。あなたが主であること、私たちの人生を支配してくださって導いてくださる方であることを、どうかいつも聞き続けていることができるようにさせてください。あなたは私たちを幸いに幸せに生きることができるように願っていてくださるお方です。あなたは私たちを救い出し、永遠にあなたの御手の中に留めてくださるお方です。どうかあなたの御言葉にいつも耳を傾け、あなたと共に歩んでいくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。